皆さんご機嫌いかがですか？財津美奈です。この番組は学習塾のスバルの道子先生が皆さんからの教育相談にお答えしています。
スバルの西村道子でございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。では道子先生、今週の俳句をお願いします。
母と子と稀に父と子七五三。母と子と稀に父と子七五三。大橋大橋。
さて今日はお便りが届いています。うちの子供は2歳でイヤイヤ期の真っ最中です。毎朝保育園に行く準備をしている時、親子喧嘩が始まります。どうしたらいいでしょうか？
そうですね、ではその時の様子をちょっと再現してみましょう。お母さんは朝時間がないと焦っています。保育園の洋服を着せようと、まずシャツを掴んで着せようとしています。あ、子供が泣き叫びました。
道子先生、これ一体どういうことですか？
お母さんは家を出る時間が迫っているし、なぜ泣くのかわけがわからないし怒鳴り始めました、
はい、
一体何なのよ、早くしてよ、時間がないのよ
リアルですね。でもどうして子供はシャツを着せようとした、ただそれだけのことで泣くんですか？
これは今この子供は自分が生きていく上でとても重要なことを身につけようとしているのに、お母さんがそれを無視するから抵抗してるんです。
道子先生、わけがわからないです。子供が自分で生きていく上で重要なことを身につけようとしているって何ですか？
では赤ちゃんについて基本的なことをお話ししましょう、
はい、
私たち人間はお母さんの体内にいる時からまた生まれてからも38億年という長い地球の歴史を体現しているというのです。
なんだかものすごく難しい話になってきました
大丈夫です、
はい、
太古の地球に初めて命が誕生したのは海の中でした、
はい、
長い時間を経て多くの海の生物が生まれました。そして海から陸の生物へと進化しました。海の中ではエラ呼吸ですが、うん、陸では
肺呼吸です。
そうですね、この海から陸へと同じなのがお母さんのお腹から生まれる瞬間なんです。
そうなんですか。
赤ちゃん誕生の瞬間におぎゃーがないと、出産に立ち会った人はみんな心配するでしょ
う。そうですね。
それはそれまで羊水の中にいたのに、誕生した瞬間から肺呼吸をしなければならない、つまり人間としてこの世で生きていける証がおぎゃーなんです。
そうだったんですか、びっくりですね。
誕生してからも赤ちゃんは生命の歴史をなぞります。目と耳を使い、手を叩く、寝返りを打つ、うつ伏せになる、ハイハイをする、つかまり立ちをする、そして歩く。このように約5億年かけた人類の進化の過程を赤ちゃんは約1年かけて再現するんです。
本当ですか。人間ってすごいんですね。
すごいですね、
はい、
さらに大事なことは、人間の脳は生まれてから母親を中心とする周りの大人たちの愛情に包まれて、数多くのことを経験し教えられることで育っていくんです。
なんだか今日は重たい大事なものをいただいた感じがします。それではここで音楽をお届けします。生き物係で茜色の約束。2歳児のイヤイヤ期の質問に対して赤ちゃんのそもそも論からお答えしています。それで今日の質問なんですが、
はい、この2歳のお子さんは今順序を自分で学んでいるのだと思われます。例えばこのお子さんが、自分はパンツを履いて、その次にシャツを着て、帽子をかぶって、バッグを斜め掛けにするという順序を身につけているとすれば、お母さんがまずシャツを着せようとしましたね、うん、だから 自分の順序と違うから一悶着起こるというわけです。
はあ、美智子先生、この子どもの順序が美智子先生が最初におっしゃった自分が生きていく上でとても重要なことを身につけようとしているというところなんですね。
そう、その通りです。これが大きくなった時に段取り力となり、目標の実現のために自分は今何をなすべきかというような実践力のもととなるんです、
はい、
だから普段からお子さんを温かい目で見つめて、この子は今こういう順序を大事にしているのねと理解してください。
イヤイヤ期という後ろ向きの言葉ではなくて、今何を身につけようとしているのかなと思って子どもさんを優しい目で観察するといいですね。
そうですね。
それではスバルインフォメーションです。中学3年生の皆さん、高校入試対策の切り札合格100日作戦がスタートしました。中学3年生は11月入学金授業料とも無料です。中学2年生以下も学校テスト応援キャンペーン、中学進学応援キャンペーンなどいろいろな特典があります。また11月18日土曜日は小学6年生の鹿児島宮崎の中高一貫校模試、熊本の県立中模試、小学5年生の全国一貫模試です。公立中高一貫校を目指す皆さん、各県の出題形式や出題傾向に沿った模試にチャレンジしましょう。詳しくはスバルのホームページをご覧ください。さて、この番組では美智子先生が受験生の悩みやご家族の教育相談にお答えしています。お便りはお聞きの放送局のホームページからアクセスしてください。番組のホームページには私のブログも載っています。こちらもご覧くださいね。それでは
また来週。